今日も主に招かれてこの礼拝に来ることができましたこと、主の祝福を心から感謝し、周りの方と祝福の挨拶を持って御言葉に入りましょう。祝福します。感謝いたします。感謝します。感謝いたします。一言お祈りをさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝このようにして私たち一人一人の名をあなたが呼んでくださって、このあなたの御体なる教会に集い、またライブ配信を通して多くの愛する兄弟姉妹と共に礼拝が捧げられます。この恵みを心から感謝いたします。主がこの中心にいてくださって、闇を照らす誠の光であり、沈むことのない太陽であるあなたが今日も私たちを照らしてくださり、今日あなたの御前にこのようにして集まることができましたことを重ねて感謝いたします。どうぞ今朝語られる御言葉をもって、私たちの暗い現実をあなたが照らしてくださって、また強めて励ましてくださって、今日御言葉によって生きる幸いを、あなたの祝福のうちに歩んでいく幸いを、今日この場所を通して、この礼拝を通して私たちが得ることができますように導いてください。聖霊様を通してあなたの命の御言葉を私たち皆で受け取ることができますように、またあなたのご愛に応答するこの礼拝の時となりますように祝福してください。今日ここに来ることができない多くの方々、格別に辞める者たち一人一人覚えてくださり、その場にあって主が伴い祝福を与えてくださいますように心よりお祈りいたします。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊様、口に思いにあなたが清めてくださり、今日あなたが私たちに語りたい御言葉だけを取り継ぐことができますように助けてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝を持って、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。コロナがあり地震がありですね、本当にいろいろなことが日々起こってくるものです。皆さん昨日の夜はどうされたでしょうか。ある方はもうちょうどいい感じで寝始めた時に地震が起こったので腹が立ちましたとですねおっしゃっている方もいらっしゃいましたけれども、昨日私はまだまだ終わらない説教の準備をですねしている時にグラグラときましたんですけれども、もうそれどころじゃなくですねこの準備の方にまあ勤しんでおりましたら、夫がですね、もっと緊張感持たなきゃダメだと言われてですね、いや大丈夫、明日礼拝だから必ず主は守ってくださると思ってこの準備をしておりましたけれども、しっかり緊張感を持ってですね、本当に目を覚まして今が終わりの時代であること、本当に一回一回主が気づかせてくださることを感謝いたします。40日の連続祈祷会、先ほどおさとし兄弟のお祈りにもありました、毎晩毎晩このところに祈りが捧げられ、またきっとそれぞれの場所で同じ時間に祈りを共にしてくださる多くの兄弟姉妹と共に、今エゼキエル47章のこの幻の通り、神殿の敷居の下から一千アンマと命の水が回復されていること、教会が祈りの家として今また新たに力を得ていることを心から信じて感謝いたします。そしてそのような中で、週報にも記載しておりますけれども、今週は敬愛する武田純正先生が福岡新生教会から癒しの祈りを携えて今度水曜日の祈祷会にお越しくださいます。昨日京都新生教会では癒しの聖会が行われております。昨年新生教会で行われた夏の聖会でも本当に多くの方々に私自身の病の癒しを覚えてお祈りしていただきました。この40日の時にあって武田純正先生が私たちのもとに来てくださって、全人格的癒し、肉体の病の癒しのみならず、生活の癒し、経済的な癒し、人間関係の癒し、すべての癒しが起こされる時として、リバイバルが起こされる時として、またそれを通して世界宣教が大きく前進する時として、主がこの時に教会を何よりも励ましてくださることを本当に感謝いたします。 もう私たちがですね求めている中にあって求めている以上の祝福と恵みを持って主は私たちに働いておられますことを心から信じて感謝いたします。今御言葉を今日語らせていただきますけれども、どうか私たちがこの時にあって信仰を持って一歩御言葉によって進んでいくことができますように、この時に癒しの場に来て教会に来て信仰を持って一日一日祈りを捧げることができますように、そして私たちみんなでこの恵み祝福に預かる時となりますようにと心より願います。先週語らせていただきました動かぬすべての山が動いていくこの時に、皆がその恵みに預かることができますように、主はそのようにして教会に40日を与えてくださいました。また癒しの時を与えてくださいました。私たちはこのように開かれた主の恵みに信仰を持って応答するものとなりたいと願います。先週そして祈祷会を通して、御言葉の力、また信仰の言葉、告白、宣言、それらがどのほどの力を持って主の栄光を表すかということを御言葉を通して主が私たちに語り続けてくださっております。今朝購読した列王記上の17章お開きください。旧約聖書列王記上の17章、御言葉に生きるということをですね具体的に実践し、また御言葉の力、神様のご真実に預かっていった、他の他の誰でもない神様に養われるということを実際に体験した人たちの話がこの17章で記されています。大変有名な箇所ですから、もう皆さん何度も読んだ箇所だと思いますけれども、その恵みに預かった今日の17章の中では預言者エリアであり、またサレプタの一人のヤモメでありました。今日一節からは読みませんでしたけれども、17章の一節から開きますと、エリアを通してイスラエルに飢饉が起こるということが予言されます。実際にこれは3年間この飢饉が続いたわけですけれども、その期間梅雨も降りず雨も降らない、このことをイスラエルの王様に告げたエリアに対して主は3節で、ここを去り東に向かい、ヨルダン川の東にあるケリトの川のほとりに身を隠せ、そのようにおっしゃいました。身を隠せというふうに言われるのですから、人里離れたところに行って荒れ野に行って出て行きなさいということをですね、このエリアに神様は告げられます。そして4節、その川の水を飲むがよい、私はカラスに命じてそこであなたを養わせる、そのように神様がおっしゃいました。皆さんこの箇所どう思われるでしょうか。この誰でも人里離れた荒野に行くということには不安があるものです。人々の場所を伝って身を隠しなさい、人々から離れた場所に荒野に出て行きなさい、けれどもまだそのことに対してはきっとそこで主の秘められた計画がなされていくんだろう、そのように思いますけれども、けれどもここで神様はさらにカラスを通してあなたを養われます。皆さんはこの言葉を神様から受けたらどのように思われるでしょうか。カラス、カラスで私を養う、私の方がもっと大きい体を持って、もっと何か働くことができる、いや私ではなくカラスを用いて私を養われる、とても信じがたいことですけれども、しかしエリアは主が言われたように行動し、そして実際ヨルダンの東にあるこのケリトの川のほとりに行ったとき、数羽の鳥が朝に夕にエリアに食事を届けてくださって、 あまりカラスにくださってというですね、敬語は変かもしれませんけれども、カラスが養ってくれて、そしてエリアは生きることができました。信仰は神様の御言葉に従っていくことです。信仰は神様のチャレンジを受けていくことです。主の御言葉に従うとき、私たちの常識や今日まで培ってきた経験をもとに、安定したことをもとに、保証をもとに行動することができなくなる。信仰は主の御言葉によって生きるということは、それが常識では考えられないカラスであろうが、寂しい荒れ野であろうが、主の御言葉を信じてそこに全てをかけていくことです。しかしその時、主はそのお言葉の通りにエリアをカラスを通して養ってくださいました。そして次に再びエリアに主の言葉が臨みます。9節、立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め、私は一人のヤモメに命じてそこであなたを養わせる。今度はヤモメですか。まだ人間だからですね、カラスよりは想像ができるかもしれませんけれども、人間的に考えればヤモメじゃなくても、もう少し経済的に豊かで蓄えのある人たち、家が十分にあって食事を十分に出せる人たち、その人たちに養われていく、そのことの方が私たちにとっては容易に想像できることですけれども、もしそうであれば信仰は必要ありません。安心していけばいいんです。そこにあるのだから、そこに食事があるのだから、目に見えてその家があるのだから。けれども主はただお言葉を持って立ってサレプタに行って、そこのヤモメに養われるように、この立ってという言葉が改めてここを繰り返し読むときに何か非常に身に迫るものを感じます。主の御言葉に従っていくとき、もちろん当然座りながらサレプタに行くわけではありませんから、あえて立っていけと神様が言う必要はありませんけれども、私たちは時に一度下ろした腰を上げること、もう安定した場所から出かけていくこと、主の御言葉だけに、目に見える現実、安定したものはない、主の御言葉が語られたその御言葉だけに従っていくとき、立って身を起こさなければならない。この迫りをエリアは神様から受けました。立ってサレプタに行きなさい、そこでヤモメに養われなさい。エリアは十節、立ってサレプタに行きました。決してエリアがここで恐れたとか不安があったとか心配があったということは書かれていませんけれども、当然エリアも人間ですから不安があったことでしょう、心配もあったかもしれませんけれども、神様が立って行きなさいとおっしゃったので、立ってサレプタに行きました。そこで神様がおっしゃった通り、エリアは一人のヤモメに出会います。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言いました。彼女は取りに行こうとすると彼女が取りに行こうとするとエリアはさらに彼女に、パンを一切れ手に持って来てくださいと言いました。ちょっとずうずうしいような気もしますけれども、でもエリアは主の言葉を聞いて やもめを通して主が自分を養ってくださる。そのお言葉の通りに行動していきます。やもめに水をください。そして私に一切れのパンを持ってきてください。しかし彼女は答えました。12節。あなたの神、主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にあるわずかな油があるだけです。私は二本の薪を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。このヤモメにとってエリアの言葉は非常に酷な言葉でした。彼女はこの言葉に対して今読みましたように、主は生きておられます。だから、私にはあなたに捧げるような、お渡しするような、そのような十分な食事がないこと、ご存知です。もうこれをあげたら、明日は私も私の息子も死んでしまうことを、主は生きておられるのだから、主は知っておられます。私ではないでしょう。何かの間違いでしょう。主は生きておられて知っておられるのだから、私が今あなたに差し出したら、私はもう明日から私も息子も生きていくことができないことを主は知っておられるのだから、主は私が貧しくて私には何もないことを主は生きておられるから知っておられるのだから、それを主は私に捧げようとは言わないでしょう。何かの間違いでしょう。そのようにヤモメはエリアに言いたかったかもしれません。私たちもたびたび主の御言葉が語られるとき、主の御言葉に従うことを試されるとき、主は生きておられます、そんなことはおっしゃらないでしょう。私は貧しいんだから、私にはそれをなす十分な力もないのだから、それを支えてくださる、支えてくれる必要なサポートもないのだから、私たちに御言葉が語られるとき、このサレプタの女性のように同じように、主は生きておられるから、主は今この私に捧げようとはおっしゃっていないだろう。そのようにたびたび私たちも現実を目の前にして神様の御言葉を退けたくなることがあるかもしれません。しかしエリアは13節、彼女に言いました。恐れてはならない、かえってあなたの言った通りにしなさい。だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで壺の粉は尽きることなく亀の油はなくならないからである。エリアはこのように言ったんです。主は生きておられます、だから恐れる必要はありません。主に捧げなさい。主の御言葉に従い、主を一番にしなさい。そしてあなたのすべてを、今持っているあなたが掴んで握っているそのすべてを手放して主に捧げなさい。主は生きておられます。主はあなたを養うことができる。そのようにエリアは彼女に言いました。15節、ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べ物に事欠かなかった。16節、ご一緒に読みましょう。3、はい。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。 アーメン。今日私たちはこの箇所を通して何を学びましょう。私たちが御言葉の力を体験していくとき、主の生きておられるというその主の臨在、主の御業を体験していくとき、主は私たちに捧げること、主の御言葉に全てを委ねることを迫られます。やもめにとってこの現実は、明日今日食べて息子と一緒に食べてしまえば明日は死んでしまう、この現実が非常にリアルなものでした。間違いなくその現実はそのようであったのでしょう。今日食べてしまう分しかない、そういう切迫したそういう状況だったのでしょう。それは確かな現実です。やもめはそのような現実を目にしながら、日々嘆きながら、糧がない、生きることができない、明日には死ぬかもしれない、そのような恐れと不安の中で日々息子と共に生きていたと思います。けれども主がそこにエリアを使わして、その生活のただ中に御言葉を持って、主があなたを養ってくださる、主の御言葉に全てを委ねなさい、主を一番にして、主を信じてその御言葉に全てを明け渡しなさい、その時あなたは生きるようになる、あなたは決して死ぬことがない。しかしそのためには、あなたが今掴んでいるその命を手放さなければならない。掴んでいるその現実を自分の手でどうにかしようとしている様々な問題、困難、それを手放さなければならない。そして主に明け渡さなければならない。そのチャレンジを受け取らなければならない。皆さん、これが主のご愛であります。これが御言葉に生きるということです。これが御言葉の力によって生きるということです。やもめにとってこの現実、この日々の生活は苦しい生活でありました。嘆きの生活でありました。しかし主の御言葉が語られるその場所が祝福の場所です。明日でも明後日でもない、今日語られた御言葉にアーメンしていく、そこに神様の祝福があります。重ねて言います。明日でも明後日でもありません。来月でも再来月でも来年でもありません。皆さん、今主が語られる御言葉にアーメンしていく、ここに祝福があります。今日のタイトル、祝福は今ここにあります。サレプタの女性、この女性が現実を見て現実を見て嘆いている、しかしそこが祝福に変えられていく場所なんです。その現実を見て嘆き悲しんでいる、自分には何もない、主は生きている、でも私は明日死ぬばかりです、主は生きています、でも私たちは貧しくて、私たちには何もなくて、しかし主は全てを持っておられます。全てをして私たちを祝福することがおできになります。私たちが御言葉に従っていくとき、私たちが躊躇するのは、私の生活はどうなりますか、私の家族はどうなりますか、私の健康はどうなりますか、私の安定はどうなりますか。それらの目に見えているものたちが私たちを捉えていくから、私たちは信仰に生きることができないんです。御言葉に生きることに躊躇するんです。けれども今日イエス様はマタイによる福音書6章33節でおっしゃいました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。イエス様はこの場所で、思い煩うなとおっしゃいます。 あなたたちが鳥や木やこの自然界のものよりもどれほど尊く神様に愛されているか思い起こしてみなさい。鳥たちも動物たちも神様の養いの中で、これほど恵みの中で生かされているではないか。だとするならば、あなたたちがどれほど神様の保護の中で、神様の慈愛の御手の中で生きているか。神様に養われる存在として、あなたの生の全領域が神様の慈愛の御手の中にあるか思い起こしてみなさい。そのようにイエス様は弟子たちに、また私たちに語っておられます。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。すべての必要は主がご存知である。あなたに今日何が必要なのか、サレプタの女性にとって何が必要であったのか、主はご存知でした。それはサレプタの女性が自分から手を離し、自分の人生も子供の人生も家族の人生も主に委ねることでした。その時、主は栄光を表してくださいました。決して鴨の油も粉も尽きることのない、尽きることのない主のご愛によって、ヤモメは御言葉に生きる人生、主に養われる人生、この後ヤモメの息子が死んでいきます。けれどもその復活さえヤモメは体験していきました。そしてヤモメは、ああ自分の息子も息子の命も主が養ってくださるんだ、自分が一生懸命育てて、自分が一生懸命糧を与えて、あもうこの糧を与えばもう明日は忍びだ、そのように思っていた現実。けれども主の御言葉に生きるなら、息子の人生もそうだ、主が養ってくださるんだ、主の御手の中にあったんだ、そのことをヤモメは体験していきました。主は私たちに今日、主がどれほどのご愛を持って私たちを愛し、私たちを養われるお方であるかを私たちに語っておられます。それゆえに主はまず神の国と神の義を、主の御言葉を一番に、神様の喜ばれる道を、神様が喜ばれる選択を、私たちが信仰を持って捧げるように、そのチャレンジを私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。主が私たちをどれほど愛しておられるのか、それは御子なるイエス・キリストを十字架に保うほどです。ご愛なる一人子なるイエス様を十字架につけるほどに、主は私たちを愛してくださいました。またヨハネの手紙にあります、主がどれほどあなたたちを御父が愛しておられるのか考えるべきです。それは御父があなたたちを神の子とするほどです。そのご愛の中で今私たちが生かされていることを感謝いたします。それゆえに今日私たちもう一度ご一緒にこの御言葉を開きましょう。マタイによる福音書6章の33節、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。御言葉に生きていくとき、こっち側自分の願いこの世、そしてこっち側神様御言葉、私たちは両足突っ込んでいる間は神様の栄光を見ることができません。 私たちのうちにあって主は自由自在に働くことができません。しかし私たちが全てが両足を主の御言葉に立って生きること、そのことを選んでいくならば、信仰によって私たちが持っている全てを主に捧げ委ねていくならば、主は今そこで皆さんを祝福することができになります。今そこで皆さんの家庭に栄光をもたらすことがおできになります。主はエリアに、またサレプタの女性に働かれたように、今日も同じように御言葉に生きる私たちに働いておられることを信じます。主は生きておられます。最後、詩編の100編を共に読んで終わりましょう。詩編100編937ページ、詩編100編1節から3節をご一緒に読みましょう。937ページ、詩編100編937ページ、詩編100編1節から3節を全地よからともに読みましょう。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。アーメン。今私たちには40日が与えられています。これは私たちの日ごとの主からのチャレンジの時です。御言葉が語られました。主は今日私たちに御言葉に立ってそのチャレンジを受けようと、主が今ここであなたを祝福する、その大いなる主の恵みを体験するように、日々主が40日私たちを招いてくださっていることを心から感謝いたします。どうかこの招きに私たちが一歩立って教会に来ることができますように、立って今あるその現実を置いて主に委ねて、主の御言葉に従って教会に来て主の祝福を受け取る私たちとなることができますように、主の癒しを、全領域の回復を、家族の回復を、経済の回復を、私自身の信仰の回復をいただく時となりますように、主がそのようにしてくださり、私たちを養ってくださることを信じて主に栄光を返しいたします。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、感謝いたします。私たちは主に養われる群れです。主が私たちの命を罪から、すべての呪いから、病から、暗闇から、十字架を通して救い出し、贖い出してくださった、今その信仰に生きる私たち、今日御言葉を通して御言葉にすべてを委ねて、サレプタの女性のように今あるその場所を置いて、今私たちが握っている、掴んでいるそのすべてを主に委ねて捧げて、主の御言葉に立つように生きるようにと、主を今朝私たちをお招きくださり、語ってくださり、心より感謝いたします。今日主が私に語られた御言葉であることを信じます。今日主が語ってくださったこの御言葉に、私が信仰を持って応答する力を主が今日私たちに与えてくださったことを信じます。どうぞ今語られるこの御言葉に、私たちがどうぞ応答していくことができますように、今日でもない、いや明日でもない、明後日もでもない、今主が祝福してくださる今日この時に、あなたの御言葉を体験していく私たちとなることができますように。主は生きておられます。主は私たちのすべての必要をご存知であり、主は私たちを、すべてを私たちに与えてくださることがおできになる方であることを感謝します。どうぞそれゆえに主を信頼し、神の国と神の義を何よりもまず第一に求め、主の栄光を拝する私たちとなることができますように、どうか私たちのその信仰を通して主が養ってくださるこの信仰の恵みを 新しい習慣も愛する者たちに証ししていくことができますように、主をどうぞ導いてください。40日のこの期間、主がこの御言葉を通して語ってくださったすべてが実現し、主の栄光が、神の国と神の義がいよいよ玉川教会を通して集い祈る皆様を一人お一人を通して表されていくことを信じて、主に期待いたします。すべてを御手に委ねます。今日のこの礼拝を感謝し、あなたから語られた命の御言葉を感謝して、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。